こんにちは、ハルトです。9R2E のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は投資や金融の知識ほとんどない人に向けて、資産を増やすための基本を漫画と図解で優しく整理したマネー入門書である。著者の山崎元は、金融業界での実務経験を背景に、銀行窓口で勧められがちな商品や保険、不動産購入といった定番の相談テーマを訴状に載せ、初心者が損なおしやすい構造をシンプルに説明する。狙いは細かなテクニックを覚えることではなく、手数料や税制優遇の影響を理解し、長期で無理なく続けられる合理的な選択肢に絞り込むことだ。ネット証券の活用、低コストの投資信託による分散投資、2歳 i デコアド、制度の使い方といった。実行手、順に近い情報も示されるため、読後すぐに行動へ移しやすい構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、結論選出紙で迷いを減らす初心者向けの最短ルート設計。本書の特徴は、金融の全体像を網羅するよりも、初心者がまず何をやればよいかを絞って提示する点にある。投資経験のない読者は、情報が多いほど判断が止まり、結局何も始められない。そこで本書は漫画と図解で会話の流れを作りながら、やることとやらないことをはっきり分ける。特に、金融機関の提案をそのまま受け入れるのではなく、商品選びの軸を自分側に取り戻すことを重視する。難しい理論よりも、手数料が利益を削る、分散がリスクをならす、税制優遇が実質利回りに効く。といったり、返しやすいポイントに集約される、目標も過度に煽らず、現実的な期待値で長期に積み上げる発想を促すため、短期売買や一発逆転型の話とは距離がある。結果として、基礎知識がない人でも、行動計画に落とし込みやすい動線が作られている。次に、銀行や保険に潜むコスト構造、手数料と販売側の論理を見抜く本書は、資産形成の相談先として一般的に想起され、安い銀行や保険について、初心者が不利になりやすい理由を分解して説明する。中心にあるのはコスト、つまり手数料と商品設計の問題だ。投資の成果は市場環境に左右される一方で、コストは確実に差し引かれるため、長期になればなるほど影響が大きい。窓口で買える商品が必ずしも最適ではないのは、販売側の都合で選択肢が狭くなったり、手数料の高い商品が目立つ位置に置かれたりする構造があるからだという視点が示される。また保険についても、保証と運用を混ぜた商品は分かりにくく、結果として割高になりやすい点に注意を促す。読者が得るべきなのは、個別商品の良し悪しを丸暗記することではなく、手数料の確認、目的の切り分け、複雑さへの警戒といった汎用的な判断基準である。さらに、ネット証券と低コスト投信で作る分散投資の基本形、初心者の実行手段として本書が強調するのは、ネット証券を使い、低コストの投資信託で分散投資を行うというシンプルな方である。個別株の銘柄選びは難度が高く、知識や時間が乏しい人ほど偏りやすい。そこで、広く分散された株式指数に連動するタイプの投資信託などを軸に、世界や市場全体に分散してリスクを抑える考え方が示される。加えて、コストが低い商品ほど長期の成績に有利という原則が繰り返し確認され、候補として低コストのインデックス型投資信託が挙げられることがある。重要なのは商品名の暗記ではなく、金得報酬などのコストをチェックし、分散が効いた設計になっているかを確認する習慣だ。こうした基本形は、投資の専門用語を最小限にしつつ、実際に選択しやすい流度で提示され、怖さを感じる読者でも一歩目を踏み出しやすい。そして、ニサとデコアド、税制優遇の活用長期の差を制度で作る資産形成で見落とされがちだが、確実性が高い改善策として本書が扱うのが税制優遇制度の活用である。投資のリターンは将来不確実でも、税負担の軽減は制度の範囲内で比較的読みやすく、長期では大きな差になり得る。そこで、ニサやイデコのような制度の概要と、初心者がどの順で検討すべきかという実務的な観点が示される。特に、積み立てで時間分散しながら続ける方法は、値動きに振り回され安い人の心理的ハードルを下げる。加えて、制度は改正されることがあるため、細部を固定的に覚えるより基本的なメリットと制約、確認すべきポイントを抑える態度が重要だというメッセージが読み取れる。結果として、投資商品選びだけでなく、制度設計を味方につけて手取りの成果を最大化するという視点が、初心者の資産形成を現実的な計画へと近づける。最後に、無リスク資産と生活防衛失敗しに、食い資産配分の考え方、投資を始める気は、 多くの初心者がつまずくのはリスクの受け止め法である。本書は、いきなり全額をリスク資産に置くのではなく、生活を守るための現金や比較的安全性の高い資産を確保し、その上で投資を組み立てる発想を重視する。無リスク資産の置き場所としては、個人向け国債などが候補として語られ、値動きの小さい部分を確保することで、相場の変動時にも投資を続けやすくなるという狙いがある。資産運用は商品選びだけでなく、途中でやめないことが成果に直結しやすい。そのため、心理的に耐えられる設計にすることが実務上の要点になる。さらに、住宅購入など人生の大きな支出テーマにも触れ、資産形成と家計の意思決定を切り離さずに考える姿勢を促す。結果として、儲け話よりも失敗回避に比重を置き、長期での再現性を高める考え方が提示されている。結論として、本書が特に役立つのは、投資に興味はあるが何から始めればいいかわからない人、金融用語に拒否感がある人、そして銀行や保険の提案を前に判断事項を持てず不安な人である。漫画と図解を中心に、手数料や分散、税制優遇といった資産形成の革新を、最小限の論点に整理して届けるため、読了後に行動へ移しやすい、実務面ではネット証券の活用、低コスト投資信託を軸にした長期分散、2歳アイデコ利用検討、そして生活防衛を踏まえた資産配分という基本の型を理解できる。短期で大きく増やす方法を求める人には物足りないかもしれないが、初心者が大損しやすい落とし穴を避けつつ、続けられる仕組みを作るという点で価値がある。同ジャンルの入門書と比べても、なんか稲理屈より意思決定の優先順位を前に出し、やらないことまで明確にする点が際立つ。結果として、知識の習得よりも生活に根差した実行可能性を重視する現実的な資産形成の入門として位置づけられる。ご支援いただける場合は山崎元。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。